まちづくりの方針 F。 私たちはみんなで支え合い、誰もが健康に生き生きと暮らせる街を目指します。長崎市の現状と課題。地域包括ケアシステムの構築、障害者や生活困窮者の自立支援、救急医療体制の確保等、誰もが生き生きと住み続けられるための取り組みが着実に進んでいる。中、地域包括ケアシステム。超高齢社会への対応として、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域ごとに必要な医療や介護、介護予防の提供体制を整備し、住まいや日常生活の支援を一体的に提供する仕組み。中、終わり。婚活支援、子ども医療費の助成対象の拡大、赤ちゃんの駅の認定、待機児童の解消、放課後児童クラブ等への支援など、結婚、妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援の取り組みが進んでいる。中、赤ちゃんの駅。事業者等の協力のもと、保護者等が自由に授乳やおむつ替えができるスペースを市民に無料で開放している施設で、市が認定しているもの。放課後児童クラブ。労働等により保護者が昼間家庭にいない児童の放課後等における生活と遊びの場。おおむね週6日開設。中、終わり。若い世代の転出超過などに起因して、出生数は一貫して減少し続けている。行政サテライト機能の再編成により、市民に近い場所で相談や支援を行うことができる体制が整っている。価値観が多様化し、家庭や地域における問題は複合化、複雑化しており、発達障害や医療的ケアが必要な子どもへの対応、子どもの貧困、子どもへの虐待などの問題が顕著化するとともに、医療や福祉サービスを維持するための人材確保の問題など、新たな課題が発生している。令和2年3月31日現在、長崎市の被爆者は 25,726人、被爆体験者は 5,244 人であり、どちらも平均年齢は80歳を超えて高齢化が一段と進んでおり、介護や医療の必要な方が多く見受けられる。被爆者と被爆体験者に対して、国による総合的な援護施策が実施されているものの、さらなる充実が求められている。長崎市が目指す方向、すべての人の人権が尊重され、平等に社会に参画できる町、住み続けたいと思う地域で生涯を通して健康で生き生きと心穏やかに暮らすことができる町を目指します。また、子どもをみんなで育てる子育てしやすい町を目指します。主な取り組み方針。すべての人の人権が尊重され、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野で活動に参画できるよう、市民意識の向上及び学習の機会の確保に努めます。すべての人がそれぞれのライフステージにおいて元気で生き生きと暮らすことができるよう、医療、介護、福祉におけるそれぞれの提供体制の確保を行いつつ、これらの専門分野におけるさらなる連携強化による長崎版地域包括ケアシステムの推進や、民間団体の積極的な参画を促進することなどにより、さまざまな課題を解決し、全世代にわたって切れ目のない支援ができる地域づくり、体制構築により一層力を入れていきます。結婚、妊娠、出産、子育てのすべてのステージにおいて、またあらゆる場所において、切れ目のない支援の充実を図ることにより、子どもの貧困や子どもへの虐待をなくすとともに、子どもをみんなで育てる子育てしやすい街づくりを推進します。外国人が暮らしやすい環境づくりと、日本人も含めた多文化共生の街づくりをさらに推進していきます。 高齢化する被爆者、被爆体験者への支援を国に対して引き続き求め、安心して支援を受けられるようにします。関連する SDGs 1. 貧困をなくそう 2. 飢餓をゼロに 3. すべての人に健康と福祉を 4. 質の高い教育をみんなに 5. ジェンダー平等を実現しよう 8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう 11. 住み続けられる街づくりを 16. 平和と公正をすべての人に 17. パートナーシップで目標を達成しよう。関連する外部環境。人種差別、ジェンダー問題、障害者や子どもへの虐待、様々なハラスメントなど人権侵害は多様化している中、世界人権宣言の精神を引き継ぐ SDGs が採択されるなど、すべての人の人権を保護し、平等で暮らしやすい社会を実現していく機運が高まっている。令和元年10月1日現在、国内における高齢化率は 28.4% となっており、総人口が減少する中で、65歳以上人口はその後も増加し、2036年には高齢化率は 33.3% となり、3人に1人が高齢者となる時代が到来すると推計されている。超高齢社会の進行に合わせ、一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯が増加するとともに、介護が必要な方や認知症の方が増加している。誰もが住み慣れた地域で自分らしく心身ともに健康に生きがいを持って生き生きと暮らすことができるよう、医療の充実とともに、高齢者等の社会参加の促進や、障害者等の自立支援に向けた取り組みが進んでいる。国内における出生数は減少が続き、2019年には初めて90万人を割り込み、いわゆる86万ショックと呼ぶべき状況であり、社会経済に多大な影響を及ぼす少子化対策は喫緊の課題である。少子化に歯止めをかけるため、結婚の希望を叶える出会いの場の創出や、妊娠期から子育て期にわたり、経済的及び精神的負担を軽減する切れ目のない支援などに加え、仕事と子育てを両立できる環境整備、男性の家事・育児参画の促進など、総合的な少子化対策に取り組む必要がある。国民生活基礎調査によると、平成30年の子どもの貧困率は 13.5% であり、約7人に1人の子どもが相対的貧困の状態であることが示された。中、相対的貧困。その国や地域の水準の中で比較して、大多数よりも貧しい状態。中、終わり。子育てや貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を解決するための取り組みが求められている。平均寿命の伸び以上に健康寿命を伸ばすことは、個人の生活の質の低下を防ぐ観点からも、社会的負担を軽減する観点からも重要となっており、体や心の健康づくりの推進を一層図ることが必要となっている。高齢化が進む被爆者や被爆体験者の援護の充実を国に対して引き続き求めていく必要がある。外国人労働者の受け入れ拡大を目指し、出入国管理法が改正されたことにより、今後多くの外国人労働者を受け入れる体制を整える必要がある。新型コロナウイルス感染症の拡大により、各種医療機関、大学、行政等が連携し、医療体制の確保、感染防止対策の徹底などに継続して取り組んでいる。参考文献、内閣府令和2年版高齢社会白書、内閣府令和2年版少子化社会対策白書、 厚生労働省2019令和元年国民生活基礎調査。